英郎の医師の上にも3年。
この番組はバリアで赤ちゃんを守るファムズベビーの協力でお送りいたします。
皆様、10月に入り秋の過ごしやすい時期がようやくやってきていますが、新型コロナについては本当に大丈夫かと言われている昨今でございますが、皆様いかがお過ごしでございましょうか。今回もいつものシムズスタジオからお送りいたします。2021年10月の秋真っ只中の季節、今は少しでも楽しいひとときをお過ごしいただければと思います。そして今回のゲストは、冒頭に素晴らしいお声をいただきまして、防犯対策専門家であり日本初の、女性防犯アドバイザー、犯罪予知アナリスト、そしてタレントとしてもご活躍の教師美香さんです。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
この防犯アドバイザーとは一体どのようなアドバイザーなのでしょうか。
はい、泥棒とか強盗とかストーカー、ひったくり、何でもセキュリティ全般で、防犯対策のアドバイスをさせていただくような、資格です。
あ、なるほど。また後半の詳しくお伺いしたいと思います。
はい。
そして教師美香さんのプロフィールですが、防犯アドバイザー、犯罪予知アナリストとして、情報番組やニュース番組などメディアにも多数ご出演されています。元警察署長のお父様や、刑事のお姉様を持つ、防犯のサラブレッドとしてセキュリティ全般の知識を生かし、講演や啓蒙活動を、行っておられます。そしてですね、YouTube 防犯チャンネル、TikTok ですかね、の防犯教室などを行っておられまして、 TikTok では100万回再生の動画もありまして、若年層から支持も受けて大人気コンテンツとなっていまして、2005年教師美香セキュアアーキテクトを設立、されまして、2009年一般社団法人全国住宅等防犯設備技術適正評価監視機構の理事にご就任、建物の防犯診断、防犯プロデュースなど専門家として幅広く活動を行っております。防犯アドバイザー教師美香の安心生活を作る自己防衛の心得35など著作多数、ヤフーニュースの公式コメンテーターとしてもご活躍中の教師美香さんでございます。では美香さんとお呼びしてよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。ありがとうございます。
ではこの防犯アドバイザー、犯罪予知アナリストについてちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、これどちらもですね、事件が起きる前に起こらないように、被害を最小限に抑えるためにこうアドバイスとかをさせていただくお仕事なんですけども、防犯アドバイザーっていうのを19年ぐらいさせていただいてるんですが、その中で4000件を超えるですね事案に携わらせていただいて、
すごいですね。
はい、だそうするとですね、もうその経験値からこの事件は次どういうふうになるっていう、もう予測が立つんですね。その予測をもとにアドバイスをしっかりとさせていただくっていうのを始めたところで、犯罪予知アナリストっていうこともさせていただくようになりました。
あ、なるほど。でこれはあれですか、そういうのいろんな資格を持っていらっしゃいますよね。資格といいますか、この建物の防犯診断やその防犯プロデュースに関しましてですね、この心得35と、
はい、本ですね、出させていただいてますけども、
これは大まかに分けられると、この35というのは、どんなものが結構あるんでしょうか。
そうですね、建物に関わることからいろいろとそこの中には書かせていただいてるんですけども、世の中やっぱりひたくりをはじめ泥棒だけじゃなくて犯罪ってたくさんありますので、その中で皆さんができる、簡単にできるような対策とか、また実例、手口ですね、そういったものをご紹介をさせていただいてます。
なるほど、そうなんですね。あれですね、この私も見ましたけど、100万回再生の TikTok、
ありがとうございます。
これはねすごかったですね。美香さんが、 関西弁で。
そうなんですよ、
あれですね、これマジックミラー
の、あの見つけ方っていうこと
ちょ
っと、
そうですね、
ちょっとなかなかネタ的には、
ネタ的にね、そうなんですよね、あれなんて言いますか、ファッションホテルと言いますか、
はい、そういったホテルとかに皆さん行かれた時に、まあ盗み取りとかされないようにですね、そういったところの見つけ方を伝授させていただいてるんですが、まあ、TikTok さんだけもバリバリの関西弁でお話をさせていただいてるんですけども、ちょっと若い方が見ていただいてるので、まあ、気楽に楽しく学んでいただきたいってとこからもわざと関西弁でやってます。
すごいですね、100万回再生と、あともう一つありましたね、あれでしたっけ、エンジェルショットですか。
あ、そのネタも最近上げさせていただいたんですけども、
はい、あれもすごかったですね。
ありがとうございます。若い女性の、ま、この取り組み自体がですね、全世界のバーで危険なデートから女性を守るために提供されてる暗号なんですけども、また何かちょっと SNS とかで知り合った方と飲みに行くときに、なんか違う、怖いなとか思ったときに、そのエンジェルショットっていう言葉を出してもらったら、バーテンダーさんが車までエスコルトしてくれるとか、警察通報してくれるとか、いろいろ暗号的な言葉がありまして、まあ、そういうの知っててもらいたいなと思って伝えました。
これはあれですか、そのバーテンダーの方は皆さん知ってらっしゃるんですか。
それがですね、日本はまだまだ知られてなくて、できましたら、まあ、バーの方にもまた女性にも知っていただきたいので、まあ、拡散させていただいてるということで、まあ、逆にこれ中にはですね、男性が聞いてたら暗号になれへんっていうふうに言われたんですけども、全然そんなことなくて、知ってれば、まあ、例えばあ、なんか警察に通報されたとか気がつくので、そこでまあやめてくれますから、男女ともに知っていただいたらそれでいいかなと思ってお伝えさせていただいてます。
そうですよね、バーテンダーの方がもし知らなかったら、何ですかそれはみたいな話になって、
もっともっと知っていただいて、ね、日本でもそういって提供していただくお店が増えればいいなと思うんですけど、実際でもしていただいてるお店もあって、私 のコメント書いていただいた方も、最近偶然その女性の方がエンジェルショットを伝えてでバーテンダーさんが下までタクシーまで連れて行ってたっていうのを見たっていう人がいて、あ、ちゃんと使っていただいてるとこもあるんだと思ったら、すごく嬉しかったので、もっともっと広がって、まあ少しでもこう女性が嫌な思いをせずに楽しく飲んでいただけるお店が増えるといいなって思います。
あれ、なんかそのタクシーまで送っていきたいとか、そのなんかちょっといろいろ細かい、なんかこの暗号みたいなのもなんか、
そうなんです、なんかエンジェルショットでお願いしますっていうと、タクシーとか車までエスコートしてほしい、でその飲み方でロックでお願いしますっていうとタクシーも手配してほしい、でライム入りでお願いしますっていうと警察に通報してくださいっていう意味なんですね。それをこうフルコースで言うと、エスコートしてほしい、タクシー呼んでください、警察にも通報してほしいんですっていう意味なんですね。
あ、なるほど。
それをこう暗号のようにお伝えして、まあ、バレてても大丈夫です、聞こえても、あ、なんだバーテンダーさんに助けを求められたって、その悪い人も気がつけばそこでやめますから、どちらにしてももうみんなに知ってほしいです。
あ、なるほど。ライム入れてくださいって言ったら要注意ですね、これ。
もう警察が飛んできますので、パトカーで飛んでくるんで
聞いとかないとね、
はい。
そうなんですね。いや、あれですよね、この防犯設備技術この適正評価、
はい、
これの理事にこ
の私も正確に言えません覚えてもないぐらいなんですけども、ま、要はですね、皆さん建物お家とかビルとかいろんなもの利用されてると思うんですが、そこに今防犯設備ってついてるんですけども、正しく設置されてるかどうかっていうのを適正に、ま、判断したりとか、アドバイスしていくような、ま、機構なんですけども、
なるほど。やっぱりこの建物の中でこうやっぱりありますもんね、こうちょっとここは脆弱だなとか、ここがやばいなとか、
はい、あります。
そういうのをやっぱ診断してくれるっていうの
は、アドバイスしていくっていう形で、ね、やっぱりそれぞれその建物によって危険な場所っていうのは違うんですねその建物に合った防犯対策をしていただくっていうのは、やっぱり一番このコスパ的に無駄なお金を使わずに対策していただくっていうのも大切なので、
あ、なるほど。
何でもかんでもこうみんな一緒ではないんですね
で、この美香さんのその立ち上げたこのセキュアアーキテクト、
はい、
これもそういうアーキテクトがその設計、安全設計です。安全の設計、
そうですね、安心を設計するって意味で付けさせていただいたんですけども、やっぱりその設備だけではないんですね。皆さんがお住まいとかで癒し 癒しのある生活をしていくことができるっていうところをこう目指して、そのお手伝いをするっていう意味で設計アーキテクトっていう屋号をつけさせていただいたのがこう立ち上げの時の志なんですが、
ああなるほどなるほど、
はい、
いやいや、まあ本当に勉強になる素晴らしいお話ですが、また後半も続けてお伺いはしたいんですけども、
はい、
ちょっとここでリスナーさんからメッセージが来ています。三四郎さんから、前回の栄老先生と永江健二さんのやり取りがとても楽しかったですと、健二さんにはもっと芋筋トリオの話をしてほしかったですと、また健二さん呼んでくださいということで、ありがとうございます。であれですね、ここで、前半最後の曲を流したいのですが、美香さんおすすめの曲はありますでしょうか。
はい、あ、はい、じゃあぜひラ・カンパネラをお願いしたいと思います。
これいい曲ですね。
そうなんです。
これはなんかあれでしたっけ、藤子ヘミングさん、
はい、私がお聞きさせていただいたのは藤子ヘミングさんがこう弾かれてるのを聞いて、あんまり私クラシックに詳しくないんですけども、とにかく感動した、胸を打たれたっていうところで好きになりました。
あ、なるほど。では前半の最後の曲を、フランツリストのラ・カンパネラです。Thank you.
リンリンさんからのメッセージです。英郎先生に伺いたいのですが、新型コロナウイルスの猛威はいつまで続くのでしょうか。
はい、これはですね、さまざまなあの説があるんですけども、今回はですね、130年前のロシア風邪についてご紹介したいと思います。でこれはですね、1889年から1895年まで続きまして、6年ぐらい続いたんですね。これロシア風邪、世界中で100万人以上が亡くなったと言われています。でこれがですね、実は最近のこの研究調査によりまして、どうもコロナウイルスだったんじゃないかということで、そのコロナウイルスの中でも OC43 という、兄弟みたいなものですね。今流行っているのも新型のコロナウイルスということで、130年前もこういうコロナウイルスが猛威を振るっていたという可能性があったんです。でこのロシア風邪なんですけども、1889年にロシアで広がって、翌年には、1890年にアメリカで大流行したと、もう全世界に広がっていったということなんですね。最近このベルギーとかデンマークの研究者がですね、2005年から2020年にかけまして調査をしたところ、どうやらコロナウイルスらしいということでですね、今ちょうどこのコロナウイルスが猛威を振るっていますが、当時ロシア風邪は6年間100万人が亡くなった中で、6年間猛威を振るって、6年目に忽然と消えたんですね。ですので、このコロナウイルスも似たような転機をたどるかもしれないと。でただ今新型コロナ2年目ですので、2年3年も早く終わってほしいんですが、その何年か続いて忽然と消えるかもしれないというようなことがありまして、これを女性セブンの、特集号でインタビューでちょっと答えさせてもらってるんですけども、そういう昔の、コロナのロシア風邪もありましたよというご紹介です。ですので、ちょっといろいろと対策は気をつけながら、第6波真冬に、猛威を振るうかもしれませんので、くれぐれも油断せずお気をつけて、ロシア風邪のように忽然で消えるかもしれないということで、それまでの辛抱でございます。で美香さん、後半なんですけども、美香さんの世田谷における防犯活動や世田谷における対策ですね、何か教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。私ですね、世田谷の方ではですね、2019年の確か5月、7月かな、世田谷区民祭りと成城警察署主催の防犯セミナーで、
すごいですね、
はい、講演をさせていただきました。すごい。あとテレビのロケでもですね、世田谷区でされている取り組みとかを取材させていただきまして、特に印象深かったのがワンワンパトロール、地域の皆さんで同じ腕章をつけてブルゾーン着て、ワンちゃんの散歩されるっていうことなんですけども、昔世田谷では街頭犯罪がすごく多かったんですね。強盗とか、昔では親父狩りとかですね、ちょっと裕福な土地柄もありますので狙われてっていうのがあったんですが、その取り組みをされてからわずか2年で街頭犯罪一度ゼロにもされたんですね。素晴らしい活動と防犯意識の高さで、皆さんにもこう他の地域でもぜひ見習っていただきたいなと思うようなところなんですけども、やはり土地柄年配の方も多い地域ではありますので、詐欺とかもそうですし、ひったくりとかそういった被害っていうのもやっぱり気をつけて、対策をしていただくと良いかなっていうふうに思います。
そうですね、一時期そういう世田谷山のこの犯罪とか結構有名になりましたもんね。
はい、
そういう美香さんは世田谷でもいろいろと貢献をしていただいているようで、
ありがとうございます。
でそれでは世田谷のおすすめスポットなんですが、今回ご紹介いただくのは共通のお友達である佐藤千佳さん、
から
の情報ということで、もう千佳さんもすごい方ですよね。
はい、本当に素敵な女性です。
で千佳さんはですね、佐藤千佳さん、宮城県のご出身で、通販モデルをスタートにファッションや芸能関係者での人脈も幅広くですね、カリスマ演出家で映画監督の奈良橋陽子さんが主催されます俳優養成所アップスアカデミーの広報としても活動中と という佐藤千佳さんなんですが、
はい、とっても素敵な女性です。
本当ね、元気でね、明るくて、はい、もう素晴らしい方ですけどね、その方がおすすめの店が駒沢公園にあるミスターファーマーさんですね。美と健康は食からというテーマにしたお野菜カフェということなんです。これ美香さん行かれたことあります？
私行ったことはないんですけれども、うん、このお店自体は知ってまして、お野菜サラダとかがすごく美味しそうな素敵なお店なんですね、うん、ワンちゃんとも一緒に、うん、はい、行ける、
ね、そうみたいですね、
はい、
で全国の契約農家さんからの野菜ということで、お子様にも、人気のパスタやピッツァもあるということで、親子の食育イベント、あとお料理教室、ヨガブランチ、犬の飼い主さんの交流イベントなども開催と、テイクアウトメニューも充実されてましてということなんですけども、まあ、この番組のホームページでも、まあ、お写真をアップしたいと思います。あと美香さん、はい、今後の活動とか、PR がありましたら何でもどうぞ
ありがとうございます。じゃあもうぜひですね、YouTube とか先ほどご紹介いただいた TikTok さんもそうなんですけども、アカウントお持ちでしたらぜひ登録していただいて、うんうんうん、防犯知識と防犯意識を高めていただきたいと思います、
うんうん、あれなんかまあ、さっきのマジックミラーネタバレになりますけど、
はい、
あれマジックミラーかどうかを見分けるのになんか指を当てて、
はい、
なんかそのこれ、まあ、ミラーかなっていう時に指を当てるんですよね。
そうです、爪をガラスとか鏡に当てていただくとですね、マジックミラーならばひっついて見えるんですね、うん、で普通の鏡であれば少しだけ数ミリ爪と爪の間にこう隙間ができるんです。ほうほうほう。っていうのはこうガラスと、はいはい、マジックミラーの厚みの違いでそういう現象が起きるんですけども、
ほうほうほうほう、
鏡に指をツーンと突き立てていただいて、
はい、
爪の間にこう隙間があれば普通の鏡大丈夫でもピタッてひっついて見えるようでしたらマジックミラーだっていうことで、
ほうほうほうほうほう、
お気をつけください。
あとなんかなんかスマホで写真を撮る、
あ、はい、それはですね、写真を撮るっていうのは、盗撮のカメラとか発見する場合ですね、
ほうほうほう、
暗視カメラ、はい、まあ、そういうところで使われてることが多くて、はい、赤外線を使ってるカメラなんですけども、
はい、
赤外線って目では見えないんですね、
はい、
でよく銀行強盗とかするルパン三世もそうなんですけど、ゴーグルとかつけて特殊なものじゃないと見えないんですけども、携帯電話の写真を撮る時の機能をスイッチオンしていただいて、あとシャッターを押すだけっていう状態にして、その顔面を通して暗闇を見ていただくと、はい、もし暗視カメラがあるとそこだけ光って見えるんですね。
へ、
カメラがここにあったと思ったらその周辺を探してもらったら出てくるので、まあ、そういった自分 の, スマートフォンとか携帯を使って探していただくっていう。ただこれスマートフォン携帯アンドロイドさんとかいけるんですけど、うん、iPhone だけインカメラしか使えないので、結構 iPhone 使ってる方多いので、はいはい、ここちょっとまあ注意事項なんですけども、
ほう、
普通の外のカメラじゃなくてインカメラ、自撮りする時のカメラしか発見できないので、ほうほうほう、覚えておいていただけたらと思います。
へえ、いや、こういうようなこうもう本当になるほど知識がその美香さんのこの TikTok に
い
ろいろと
小技がたくさんあるの で,
小技で、ね、関西弁織り混ぜながら、
はい、ネタを持ってもらうためにも、うん、お友達に自慢してもらったらいいかなと思いますこんなん知ってるって言いながら
いや、すごいですよね、そういう意味では。
ありがとうございます。
で美香さんのこ の, 5本ありましたよね、
はい、
自己防衛の心得35、
はい、
この中にはこういうことも含めて興味深いその知識っていうのは入ってるんですか？
ですね、5本の中ではですね、どちらかというと住宅の防犯対策とか、まあ、一般的な防犯の知識を得ていただくっていう形なので、小技の場合はそういったところで TikTok さん YouTube で確認していただけると、
もう本当に皆さん役に立ちます。
もう
びっくりしました。さすが100万再生もうびっくりですね。
ちょっと下世話のデータも多いんですけど、
いや、もうすごいすごいですねということで、本当にあっという間のお時間なんですが、もうね、あっという間でしたね。
ありがとうございます、
まあ、次回のゲストはまだお話できませんが、素晴らしいお方にお越しいただける予定です。また番組ホームページやツイッターでアナウンスをいたします。次回放送日は11月14日日曜日のこの時間帯となります。でここでですね、ゲストの美香さんから、まあ、素晴らしいプレゼントがございます。サイン入り色紙を3名の方ですね、プレゼントいたします、 応募方法は番組ホームページをご参照ください。はい、ではここで最後に明日からのリラックスできる曲をお届けしたいと思います。今回も曲は癒しのジャズをお届けいたします。まあ日曜日の深夜ですので、夜のひとときにジャズによる憩いのひとときでもいいのではということですね。秋真っただ中の季節でありますが、新型コロナ第6波も懸念される大変なご時世でありますが、少しでもリラックスいただければと思います。ゲストの京師美香さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは明日からの元気で健康な日々が送れますよう、また来月お会いしましょう。お相手は英郎と
美香でした。